からですね、メッセージをしていきたいと思いますけれど、今日の御言葉はイザヤ書の40章の28節から31節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか。主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱りかつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。アメン。信仰という冒険への招待もいよいよ今日含めて3回ぐらいになってきております。1年近くですね、学び続けてきたこのテーマもいよいよ終わろうとしております。今日は待つことを学ぶということについてのパート3としてメッセージを語りしたいと思います。今日は待つことの最終回ということになります。聖書はこのように語っています。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし目に見える望みは望みではない。なぜなら現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。ローマ書の8章の24節から25節の御言葉であります。今お読みしたローマ書の御言葉を見ても分かりますように、望みを持つということは待つことの一つの形でもあります。すなわち望みを持ち続けている人というのは長く待ち続けている人でもあるんです。また望みを長く持ち続けられるという人は長く待ち続けられる人でもあるんです。でも反対に、望みを持ってもすぐ諦めてしまう人、その望みがこっちこっちこっちこっちこっち、次から次へと変わってしまう人は割と待つことが苦手な人というふうに言えるのではないかなと思います。何度もお語りしていることですけれど、私たちは基本的に待つことが好きではない。待つこと私は大好きという人はあんまりいないですよね。私自身も待つことあんまり好きではありません。待つことには忍耐が伴うからですよ。そして忍耐は私たちの考えで言うならば決して好ましいものではないと考えています。忍耐と聞いて、わあいい言葉という人はあんまりいないと思いますね。でも前回もお語りしたように、忍耐をしている時こそ私たちの中にキリストの品性が形作られているということを忘れないでいただきたい。私たちが忍耐することを避けているならば、忍耐することから逃げ続けている限りキリストの品性が作られるということはないと言っても過言ではないと思います。ですから私たちが本当にキリストのようになりたい、キリストのように生きたいと願うならば、忍耐をして主を待ち望むということを学ばなければならないと思うんですけれど、いかがでしょうか。そもそもですね、聖書が語っている待つということには望みが伴っています。待つということは以前も語ったでしょうか、子供を宿した母親のように、また結婚式を待つ花嫁のように、マラソンランナーがスタートラインに立ってさあやるぞというような気持ちのように、また子供がクリスマスプレゼントを待っている時のような気持ち、それが聖書が語っている待つということの意味です。共通して言えること、それは待つということはただ単にじっと待っているということだけではなくて、待ち遠しいという心の状態、それが聖書が語っている本来の待つということなんですよ。だから聖書が待ちなさいという時には絶望的なノーと言われているような 錯覚を持つかもしれないけれど、それは私たちの概念であって、神様が待ちなさいということはすなわちノーではないんです。待ちなさいということは今ではないということです。だから私たちはそのものを願って待ち遠しく待ち望んでいく、それが私たちの持つべき姿ではないかなと思います。反対に待てないということ、私が今語ろうとしている待てないということは、普段の生活の中で待てないということではない。聖書が語っている待つということは、主を待ち望むということです。ですからこれは性格の問題ではない、性格の問題ではなくて信仰の問題です。その基準をしっかりと持っていただきたいと思います。もし私たちが神様を待ち望んでいて、神様になおかつ従っているのにもかかわらずです、神様を待ち望んでいます、そして神様にお従いしております、でもまだ望んでいるものを見ることができていなかったとしても、私たちには望みがあります。それが今日の御言葉であります。イザヤ書の40章の30節から31節の御言葉を見ると、年若い者も弱りかつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる、しかし死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる、走っても疲れることなく歩いても弱ることはないと約束されていることを心から感謝したいと思います。この御言葉の中でわしという鳥について語られているんですけれど、鳥には3つの飛行方法があると言われています。最初はもちろん羽ばたくことであります。飛ぶためには絶えず羽を動かし続けていなくてはいけない。羽を動かすということなくして飛ぶことはできないですよね。でも羽を動かし続けるということは決して楽なことではないと思います。ましてその姿は優雅でもないですよね。でも羽ばたくことをしなければ飛び立つということができない。それと同じように私たちもまた力を尽くすということをしなくては、神様の奇跡の中に一歩足を踏み入れることはできないです。ただ私たちがじっと待ち望んで待っている、神様の奇跡を待っている、神様の御業を待っている、何度もお語りしていることですけれど、待つということは受け身ではない、望むことです、強く願うことです、そして行動を起こすことです。それが待つということですよ。何もしないで、羽ばたくこともしないで、努力することもしないで、力を尽くすこともしないで、私たちが奇跡の中に身を置くということはできないということを知っていただきたいと思います。二つ目の飛行方法は、風の上を滑るという方法があるそうです。風の上を滑る、よく鳥がこうね飛んでいるのを見ると思います。この風の上を滑るということは、羽ばたくということよりも割と優雅に見えますよね、飛んでいる姿を見ると。そして風の上を滑るという飛行方法は、非常に速い速度で飛ぶことができるそうです。速度を出す時には風の上を滑るという飛行方法は非常に良いそうであります。でも風の上を滑るという飛行方法の短所としては、長く続かないということだそうです。羽ばたくということに比べれば、風の上を滑るということは気持ちがいいことだし、また楽なことであります。でも長くは続かない。そして3つ目の飛行方法が、舞い上がるというものであります。鳥の中でもワシを含む数種類の鳥だけが舞い上がるという飛行方法 で飛べるそうであります。私も知りませんでしたけれど、みんな飛べるのかなと思ってたらそうではないみたいです。ワシを含む数種類だけが舞い上がるという飛行方法を身につけているそうであります。特にワシの羽は非常に強い。だから地上から上がってくる上昇気流に乗って一気に天高くですね舞い上がることができる。その時速は120キロから130キロぐらいの速さで舞い上がることができるということであります。でも大事なことは、ワシがどんなに高く舞い上がろうと、どんなに速く舞い上がろうと、ワシ自体が飛んでいるのではなくて、ワシを持ち上げているのは上昇気流だということを忘れないでいただきたい。死を待ち望む者は新たなる力を得、ワシのように翼を張って登ることができるとイザヤは語っています。登ることができるというのは上昇気流に乗って舞い上がることができるということを意味しています。聖書が伝えようとしている上昇気流というのは、もちろん私たちがその気流に乗って高く飛べるという意味ではありません。上昇気流に乗って高く舞い上がることができるというのは、聖霊の流れによって私たちが引き上げられるという意味です。引き上げられるということは高く持ち上げられるという意味ではありません。その地位が上げられるという意味でもありません。聖霊によって引き上げられるということは神の領域に引き上げられるという意味です。私たちが神の御心を知りたい、神の思いを知りたい、神のご計画を知りたいと願うならば、ワシのように翼を張って上昇気流に乗って、すなわち聖霊の流れによって引き上げられなければ、神の領域を知ることはできないんですよ。聖霊の導きなくして神の御心を知ることはできない。神の思いを、神の領域を知ることはできないということを知っていただきたいと思います。イエス様は言われました。風は思いのままに吹く。非常に私が好んでいる御言葉であります。風は思いのままに吹く。このところで言われている風というのは聖霊の流れのことであります。私はどちらかといえば、風は思いのままに吹くと口語訳では語られているんですけれど、文語訳の聖書はですね、風は斧が好むところに吹くと言われています。聖霊様は思いのままに吹かれます。聖霊様の思いのままに吹かれます。そして聖霊様は好まれるところで働かれます。好まれるように働かれます。ですから私たちが本当に聖霊の働きを好みに経験したい、人生の中で、私たちの生涯の中で、聖霊の豊かな御臨在の中で神の働きを見たいというならば、私たち自身が聖霊様に好まれるものにならなくてはいけないと思います。私たちの人生にはですね、霊的に舞い上がるような時期があります。ただいま奇跡の真っ最中というね、そういう時期があります。なんだか霊的に乗っている時、今なんかめちゃめちゃ聖霊に満たされてるわっていう時、まさに水の上を歩いているペテロのように、でも霊的な上昇気流に乗っている時だからこそ覚えておかなくてはいけないことがあります。今自分は聖霊に満たされている、今自分は信仰的に良い状態である、今自分の信仰は絶好調である、神様がめちゃくちゃ働いてくれている、自分の人生の中で、自分の仕事の中で、自分の働きの中でめちゃくちゃ働いてくれてる、そういう時だからこそ覚えておかなくてはいけないことがあります。そのような時期にどんなに尊く用いられたとしても、私たちの人生の中で多くの実が結ばれたとしても、自分の力で舞い上がっているのではないということを忘れてはいけない。あくまでも主の霊の流れの中で舞い上がらせていただいているんだということを忘れてはいけないんですよ。どんなに高く 引き上げられていようと引き上げてくれている聖霊の流れがなかったら私たちは何者でもないということを忘れてはいけない。私たちを尊く用いてくださるのはイエス様です。私たちの人生の中で豊かな実を結ばせてくださるのは主であるということを忘れてはいけないんですよ。ある人はこういうメッセージをすると、そんなこと言われんかって分かってると言うんです。でもいざ主の霊の流れの中で、圧倒的な主の臨在の中で自分が用いられているその時、いとも簡単にこのことを忘れてしまうんです。簡単にです。自分の人生の中で神がかり的な働きを自分を通して見るんですよ。人がしていることを見るならば、わあすごいねと思うでしょう。でもそのわあすごいねと思うようなことを自分を通して見るときに、私たちはこのことを忘れてしまうんです。私たちを引き上げてくれているのは主であるということを、聖霊様であるということを忘れてしまうんですよ。そのようなとき、最も誘惑を受けやすいと言っても過言ではない。私たちが霊的に最も良い時、霊的に最も順調に思えるその時、そのすぐ隣に誘惑があるということを忘れないでいただきたい。私たちの手を通して癒しがなされていく時、それも神がかり的な癒しがなされていく時、人々は言います、あなたすごいねって、この先生すごいね、この人すごいね、癒しの賜物あるね、人々は言うんですよ。人々は称賛するんです、この人すごいねって。でも間違ってはいけない。その人は通り置き下りやって癒しをなされているのは神様です。崇められるべきは神様であって人ではない。もしこの人すごいね、いや私すごいなと思った瞬間に、あなたは誘惑にあっている。私が私ってすごいねって思った時に、私は誘惑にあっている。そのように言わなくてはいけないと思いますよ。この人が賛美リードを導いたら、はあ神の臨在がすごいね、この人の賛美リード素晴らしいね、この人が賛美リードを導いたら回収が精霊満たされるね、その人ですか素晴らしいのは。素晴らしいのは神様ですよ。全ての働きにおいてペテロのことを忘れてはいけない。ペテロは水の上を歩くというものすごい神様の奇跡の中にいたけれど、イエス様から目をそらした瞬間に水に沈んでしまいました。それくらい奇跡の真っただ中にいても、イエス様から目をそらした瞬間に水に沈んでしまうんです。それくらい私たちの霊的な状態というものはもう大丈夫なんだというようなことはないんです。私の信仰はこれでもう大丈夫だって、イエス様は裏切るとんでもない、イエス様は知らないとんでもない、イエス様は悲しませるとんでもない、本当ですか。エルサレムの人たちがホサナホサナ主に栄光があるようにと言った、その唇でイエスを十字架につけようと言ったんです。いや私はイエス様にそんなこと言わない、私はイエス様にそんな十字架につけるなんて言わない、私はただホサナホサナ主に栄光があるようにと言い続ける、本当ですか。今世界でクリスチャンがものすごい迫害に遭っているということをご存知ですか。今この時間においてもクリスチャンであるということのためだけにひどい殺され方をしている子どもたち、大人たち、多くの人たちがいるということをご存知ですか。私はイエス様を裏切らない、私はイエス様を信じている、私はこの世にある限りイエス様の名を褒めたたえる、本当にそうですか。あなたはイエス様を信じることをやめなさい、そうしなければ殺すと言われた時に、皆さんはイエス様を裏切らないという自信があるでしょうか。目の前で手を切られ、目の前で殺され、それでもホサナホサナ主の御名に栄光があるようにと言いながら、神の国を思いながら死んでいくことができるでしょうか。 私たちの信仰は危ういものです。だから恵まれている時こそさらに主に近づかなくてはいけないんですよ。恵まれている時だからこそもっと主の御名を呼び求めなくてはいけないんです。私たちが叫ぶ時は何ですか？主よ助けてくださいという時ぐらいでしょう。でも私たちは恵まれている時こそ、奇跡の中にある時こそ、神の臨在の中にある時こそ、もっと神を呼び求め、もっと神に近づかなければならないんです。誘惑が迫ってきているからですよ。聖書の中で放蕩息子の例え話が出てきますけれど、お父さんの最も近いところにいたと思われるお兄さんの心はお父さんから最も離れていました。お父さんに対して何ら良い思いを持つことができていなかった。最も近くにいたお兄さんが最も離れていたように、私は大丈夫、神様とこんなに近くにいるんですよと言っている状況の中で、ひょっとしたら最も神様から離れているかもしれないという可能性があるということを知らなくてはいけないと思います。私たちはどこまでも聖なる植え替わりを持って主に近づいていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。今日の御言葉の中にはもう一つの見方があります。31節、しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる、走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。私たちはずっと舞い上がっていたいと思います。ずっと信仰的に絶好調でいたいと思いますよ。ずっといたいと思います。でもそういう時ばかりではないということも皆さんご存知じゃないかなと思いますよ。こんなに絶好調だったのに、あれ？と思う時が来るでしょう。でも私たちがたとえ上昇気流に乗ることができなかったとしても、この地にあって走ることはできる。ひょっとしたら走っているその時、飛んでいる時のような快感を得られないかもしれない。自分は神様に尊く用いられているんだというような感覚はないかもしれない。また私たちの人生の中で多くの実が結ばれているということを見ることができないかもしれない。走っているということは疲れることかもしれない。でも知っていただきたい、どのような時であっても走り続けていなくてはいけないということを。そして私たちの信仰は目に見ることではなく、感覚によるものではなく、神の御言葉、聖霊によって歩んでいかなければならないんですよ。私たちの信仰がもし感覚によるならば、それほど当てにならないものはない、それほど不安定なものはない、それぐらい私たちの精神状態は不安定です。感情ではないんですよ。私たちはそれでも走り続けなければいけない。そして主を待ち望み続けるということを忘れてはいけないと思います。神様を信頼して忠実に祈りながら主を待ち続けるんです。聖書は語っています。主を待ち望む者は走っても疲れることがないって。疲れることがないという言葉が、肉体的なものも含まれているかといえば、絶対肉体も含まれていますということは私はごめんなさい、言えない。きっと含まれていると思います。私はこの聖書を否定するわけではなく、主を待ち望む者は肉体的にも疲れることがないと言うんだと思います。でも私自身が走ったらやっぱ疲れます。疲れないですかね、皆さん。走ったらやっぱ疲れます。私疲れます。そのことが、いや信仰がないからやんって言われたら、あそうでしょうとも思います。私の信仰が足りないから走ったら疲れるんじゃないと言われれば、 あ、そうですよねとも思います。だから信仰がないからだと言われた、祈りが足りないから、聖霊に満たされないからだと言われたらそれまでだけれど、でもただ一つ言えることは、死を待ち望み続けているならば、私たちの霊と魂は決して疲れ果てることはないということは断言できる。私たちが走っている時に注意しなければならないことがあります。それは舞い上がっている時の気持ちよさ、霊的高揚っていうんですかね、そういうものを知っているので、今が満足できないからそういうものを求めてしまう、霊的高揚、霊的な感じを求めがちです。あの時のあの感覚とか、あの時のあの霊の研ぎ澄まされたあの感じとか、あの時の霊的見分けとか、あの時の癒しの力とか。でも知っていただきたい、私たちが求めなくてはいけないものはただ主です。癒しを求めるのではなくて、主を求めるものに癒しが与えられるんです。霊的な高揚を求めるのではなくて、主を待ち望む者に対して主は霊的な満たしを与えてくださるんです。私たちはイエス様から付随するものを求めすぎていて、本来求めなくてはいけない神様の中に全てのものがあるということを忘れてしまってはいけない。私たちが主を求め続けていくならば、全てのものは添えて与えられるということを知らなくてはいけないんです。そして走っているその時に、舞い上がっているであろう誰かと比べてはいけない。今は走る時です。その人は舞い上がる時です。全ての時は異なっています。でも必ず皆さんの時が来ます。あなたの時が必ず来ます。だから私たちは主だけを望みつつ走り続けなくてはいけない。パウロは語っています。ピリピ書の3章13節から14節の中で、兄弟たちよ、私はすでに捕らえたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。私たちもパウロのように走り続けるものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。最後になりますけれど、さらに聖書は語っています。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。私たちは舞い上がるということ、霊的な満たし、霊的な高揚ということだけではなくて、走るということさえもできない時があります。皆さん経験したことないですかね。ありますよね。あると思いますよ。舞い上がるとんでもない、走る、いやできない。でもそんな時は歩くんです。歩くんですよ。歩き続けるんです。舞い上がることもできない、走ることもできない、そんな時でも主を待ち続けなくてはいけない。そのような時に弱り果てることのない力が主によって与えられると聖書は約束をしています。イエス様の人生を見ても分かるように、イエス様の人生においても舞い上がる時がありました。走られる時がありました。歩まれる時がありました。イエス様は多くの人々を癒されました。ラザロは墓から生き返りました。数えきれないぐらいの奇跡がイエス様を通して表されました。それはまさに上昇気流に乗って最高の霊的な高みのような状態でありました。イエス様はその時上昇気流に乗って空高く舞い上がっておられました。でもある時にはエルサレムを見て涙を流されました。ああエルサレム、エルサレム、エルサレムの不信仰を見て イエス様は涙を流されました。ある時には弟子たちの鈍さに苛立たれた時もありました。ああ私はいつまであなた方といなくてはいけないんですか、いつまであなた方の面倒を見なくてはいけないんですかと言われるぐらいイエス様は苛立たれました。ある時には宗教指導者とか反対勢力に立ち向かわれるということもありました。イエス様の人生は非常に困難でした。でもイエス様は走り続けられました。信仰のレースから降りるということはなかった。どんなに困難であっても、どんな反対勢力があろうと、どんなにその道が険しくても、イエス様は信仰のレースを走り抜かれました。そして主がこの世での生涯を終える時、それはゴルゴダの丘を歩かれました。イザヤ書の中にも語られているように、イエス様の姿はもはやメシアの姿ではなかった。鞭打たれて、傷だらけの体に重い十字架を背負わされて、それも誰のためでもない、自分のためでもない、私たちのために十字架を背負って、主はゴルゴダの丘を歩まれました。映画を見ても分かるように、倒れても倒れてもイエス様は十字架を背負って歩まれました。一歩一歩イエス様は歩まれました。なぜですか？ご自分の使命を全うするためです。ただ一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、使命のない人は誰もいない。このところにおられる人の中で使命が主によって与えられていない人は一人もいないんです。というならば、神から使命が与えられているというならば、イエス様がゴルゴダの道を歩まれたように、私たちもその使命を全うするために歩み続けなくてはいけないんです。もうやめてしまいたい、もう嫌だ、もうしんどい、なんでこんなこと、私のせいではない、あの人のためなのに私の人生こんなに苦労されて、あの人のためなのにこんな自分の人生おかしくなって、それでもそれを許されたのは主です。なんでと思うでしょうね、思うでしょう。でもそれを許されたのは主です。私たちに使命が与えられているというならば、歩み続けなくてはいけない。私たちの人生においてもさまざまな時があるでしょう。舞い上がる時、走る時、歩く時、ひょっとしたら自分が歩き続けなくてはいけないような苦しい時期に、速く走れる人、高く舞い上がっている人を見た時に、私たちの歩みは苦しくなります。投げ出したくなるでしょう。私たちが見なくてはいけないものは周りではない、イエス様です。私たちの人生の中で本当に必要なこと、それは主を待ち望むことであります。誰かと比べることでもない、誰かと競うことでもない、私たちが見なければならないことは主を待ち望むことであります。それはイエス様の生き方だからです。皆さん知っていただきたい、イエス様は墓の中からよみがえらされました。聖書は墓の中からよみがえったと語られていますけれど、原文はよみがえらされた、神によってなされたというのが原文の直訳であります。イエス様が自分でよみがえったわけではない、神によってよみがえらされたんです。なぜですか？イエス様の人生の中で舞い上がるような時であっても、走るような時であっても、歩くような時であっても、イエス様はどの時においても主を待ち望むということをやめなかったからです。だからどん底のような墓の中から主はイエス様をよみがえらされて、神の右に座すという、そのような栄光に富んだ 祝福を与えてくださったんですよ。死を待ち望む者は新しく力を得てわしのように翼を買って登ることができる。走っても疲れることがない。歩いても弱ることがない。イエス様がそうであったように私たちもまたそのような人生が待っているということを忘れないでいただきたいと思います。死を待ち望むこと、私たちの人生の中で絶対に失ってはいけないことです。なくてはならないものは多くはない、いや一つであると言われた。マリアはその良い方を選んだのです。もちろんその御言葉はイエス様の言葉をしたい求めるという意味で語られています。でも私たちの人生の中でもなくてはならないものは多くはない。死を待ち望むことはその最重要事項であるということを知っていただきたい、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。神様、どうか私たちが3回の死を待ち望むというシリーズを通して語られたその一つ一つの言葉に対して真摯に向き合うことができるように、私たちの人生の中で本当に尊く大切なこのことを忘れることがないように、主はあなたが祝福し導いてください。この時を心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。